どうもマジカルラボです。この番組では毎回ゲストの方に来ていただき、そこで様々なトークテーマに沿って話題を広げる番組です。本日はどんな化学変化が起きるんでしょうか、ということで、今日はオープニングトークを省いて、早速ゲストの方をお呼びしたいと思います。この方です、どうぞ。
言語芸術学科の卒業生のママです。
お願いします
お願いします。はい、趣味は、はい、まあ、早速言うんですけど、まあ、茶道で抹茶を立てることなんですけど、はい、まあ、実は今話してくれてるまほちゃんも同じ茶道部で、
はいはい、そうなんですよね。
そのつながりがあって、はい、まあ、本日縁があって呼ばれたんですけど、
はい
はい、なんかちょっと緊張してますねやっぱり
なんか私も緊張してきましたなんかこう今言われたみたいに茶道部で一緒で、まあ、そういうのもあって、
はい、
あとはこの後、まあ、お話しするんですけど、まあ、お仕事のことであったり、まあ、就活のことであったり、また言語技術学科のことを振り返ってお話ししていただこうと思って今回お呼びしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
お芝居を見た言語芸術学科1年生の感想。
よかったです。
3年後脚本も史実もちゃんと調べたのが分かるし、照明あのバックフットがいい効果出してた、音響もバッチリでした、演技もすごいよかった。いろんな視点で見ることを学ぶと感動はもっと大きくなる。福岡女学院大学言語芸術学科。
マジカルラボラボ。
はい、じゃあここで本題のトークに入ろうと思います。今携帯のアプリのサイコロを準備してますサイコロの目は1から4まであるんですけど、質問は3つしか用意してないので4が出た場合にはもう一度お願いします。また、同じ目が続けて出た場合も同様にお願いします。
はい、
ちょっと準備しますね年かせあれあすいませんママ
はい、
ちょっと呼び慣れてないですね、あだ名が
よく呼ばれてたはずなんですけどね、もう学科みんなにママって呼ばれてたので、
うん、そうですよねじゃあママ、はい、サイコロを振ってみてください、
はい、
このボタンを一回押してもらっていいですか。
はい、
はい、3ですね。
はい、
3、福岡女学院大学もしくは言語芸術学科でよかったと思う瞬間は何ですか。
はい、まあ、真面目な話をさせていただくと、
はい、
やっぱり仕事をしている時とか、
はい、
まあ、疲れて何かに癒されたいなってなった時がその瞬間で、なんかその、まあ、言語芸術学科っていうのは一つの科目に縛られずに思考力を身につけることができる学科なので、
うん、
まあ、どんな仕事であってもオールマイティに活かせるんですよね。
うん、
例えばその何か企画を作るっていう時にも、まあ、専門性というよりは柔軟性が活かせるかなっていう印象があって、でまたそれ以外にもまた先生方も含めて女学院の人々ってみんな穏やかで優しいので心の拠り所となっているところですかね。
やっぱり、
はい、疲れた時の止まり気になりうる安心感がありますので、まあ、やっぱりいいなって思いますよ。
いいですね、はい、あのブドウの木って言いますもんね今泊まり木って言ってくれたのであ
うまく書けてくるんですねまあやっぱり仲はいいなって思います。その、うん、そうですね、卒業してからもよく同じ学年の子とはたまに会ってご飯とか行くんですよね、
うん、
この間も会社仕事終わった後に博多駅で会って、
へ、
まあ、夜ご飯一緒に食べたんですけど、
はいはい、
まあ、当時の話とか思い出して、
うん、
すごい楽しかったです。
そうですか、はい、へ、なんか結構少人数ですもんね。
そうなんですよね、
うん、
で人数が少ない割にはその少ない人数で結束して何か一つのものを作り上げていく活動が結構多かったかなって印象なので、
うんうん、
そういったのもで、まあ、絆が深いのかなと思いました。
そうですね、こうなんかフィールドワークだったりインプロゲームだったり、
あ
お泊まりしたりとかみんなと一緒にいる時間が長い印象ですよね、この学科って。
そうなんですよね。なのでまあいいところも悪いところ もう見るぐらい一緒にいる時間が長いので、
う
ん
う
ん、
そうですね、
やっぱり終わってみるとかけがえのない思い出になってたりして、
うん、はい、
はい、
そうですよね。その先ほどその柔軟性が大事だと言われてたと思うんですけど、うん、
はい、
それが養われたなと思った授業とかありますか？
柔軟性が養われる授業といったら、うん、やっぱり、まあ、上田先生のシンキングゲームですかね。
あーですね。
シンキングゲームは、まあ、ちょっとしたクイズを解いていくやつなんですけど、うん、そのクイズを、まあ、ただ単に計算して出すとか調べて出すとかではなくて、あ、こういう考え方をしないと出てこないんだなっていう問題もあったりするので、
うん、
まあ、1回解いて終わりじゃなくて、
うんうんうん、
またじゃあ今度はこっち側の解き方からもやってみようっていうのが簡単にできるので、うんうん、いや面白かったですね。
そうですね、はい、多面的に見れてこう、まあ、ただ問題を解くというよりはこう謎解きっぽい感じというか、ちょっとひねった感じの問題が多かったなっていう私もその印象ですね。
難しい問題出た時とか結構こう苦労しましたけどね。
わかります。じゃあ他の質問いってみましょうかね。
はい、
はい、お願いします。
はい、
はい、1ですね。とお仕事をやる上でのやりがいは何ですか？
はい、
はい、
今私がさせていただいているのが保険の仕事なんですけど、
はい、
まあ、具体的には新規のお客様にアンケートをいただきまして、
はい、
まあ、ライフプランニングのお手伝いをさせていただいたり、またすでに、まあ、私の会社と取引のあるお客様のフォローを行っていますね。でその中でですね、やっぱりやりがいとしてはお客様の人生に寄り添えることが一番のやりがいかなと思います。
はい、
やっぱりそのお客様って一重に言ってもいろんな方がいますよね。でいろんな情報を聞き出してその方に必要なものを提案していくっていうのはやっぱり面白いですし、使命感もありますね。でまたそのお客様に、まあ、そう携わらせていただくのは一生付き合っていくものなので、やっぱり責任も感じますし、やっぱり面白いです。
はい、
はい、
じゃあその仕事を始めて、
はい、
もうすぐ1年まではならないですけど、
はい、
結構何ヶ月か経ってきたと思うんですけど、
はい、
どうですか、慣れてきますか？
まあ、慣れてきたといえば慣れてきたと思うんですけど、
はい、
まあ、覚えることがたくさんあるなっていう印象が、まあ、最初の春にあって、
はい、
でその覚えたことを、まあ、生かしてみようっていうのが夏 で、
うん、
で生かしてみたものをその自分のものにしていくのが秋 で、
うん、
でそして冬来たので、もうこれからどんどん本格的に仕事をしていくんだなと思うと結構緊張もしてるんですよね、この後に及んでなんですけど。
あ、じゃあまだ本格的にはこうお仕事というか、なんていうんですかね。
あ、でも本格的な仕事はさせていただいてるんですよね。ただ、まあ、実力が伴うかどうかっていうのはまた別の話になるので、まあ、もうちょっと勉強して磨いていこうかなと思っておりますね。
なるほど。先ほどのその夏秋冬のこの段階が分かりやすいなと思って、
はい、
夏でちょっと生かし
慣れて、はい、まず知識をつけます。
知識をつけて秋でやってみようかな、
はい、まあ、そんな感じですね。
いいですね、これからですね、
はい、これからですね、
はい、楽しみですね。じゃあ最後の質問なので、これはサイコロを振らずにいきますかね。
そうですね。
はい、最後の質問です、
はい、
就職活動で苦労したこと、事前に準備することはありますか？
はい、たくさんありますね。事前準備がもうその時点で戦いですよね、
うん、
準備をしないと望めないですし、
うん、
まあ、そういった意味で言うとやっぱり大学に入学もする時点でもう就活の準備をしているような意気込みで、
うん、
まあ、勉強していくのがいいかなと思いますね、
うん、
例えばサークル活動でも部活動でもそうですけど、
うん、
やっぱり 急に3年生の時にいろんな活動っていうのは厳しいので、
うん、
もう1年生に入学した時からもう気合を入れてもうやれることをやってしまうという形で、うん、でも全ての活動が就活に生かせると思って頑張ってきたので、
うん、
まあ、面接の時とかも結構話せますし、
うん、
まあ、ただ苦労したことっていうのは交通費ですかね。
交通費ですか。
交通費がもう、いや、よくかかりますよ。
ああ、そうですよね。
やっぱりその大学生の方って授業が少なくなってくると、うん、あ、定期券はもういらないかなってなると思うんですけど、
うん、
持っておいた方がいいです、定期券は。バスが全線使えるカードはですね、
うん、
ぜひ解約しないで持ったまんまで、カードそのバスで、まあ、全て回るような感じにしていくと、うん、まあ、余計な交通費もかからないですし、うん、経済的かなと思います、
はい、
あとですね、まあ、もう一つ苦労することがあって、
うん、
1日に3件面接があるような日もありました、うん、それで体がクタクタになってしまいますので体力をつけておくのが大事ですね、
うん、
早寝早起きとかをしっかりして、うん、やっぱり就活って体が資本ですから、
うん、
頭も使いますけど、やっぱり見た目とかも見られるので、
うん、
その点はすごく大事かなと思います。
はい、わかりました、
はい、
その先ほどのバスのカードは解約されたんですか。
してしまったんですよね。
あ、そうなんですね。
半年分とかになると安くなるんですけど、あ、もういいやと思って1ヶ月分を買って、その後やめたのが2月ぐらいだったのでもうこれからどんどんいるのに
でも気持ちがちょっと早いですよね。あ、解約しようみたいな。
いや、結構高いじゃないですか、定期券って。
まあまあまあ、まあ、確かに。
で、その、まあ、同居している親からも、
うん、
もう止めていいんじゃないのって言われてあ、そうだな、大学あまり行かないしなとか思ったんですけど、うん、まあ、ただ言語って、いや、結構4年生になっても大学に通いますよね。
ゼミが週2回ありますもんね。
それだけで、それ2回で、しかも私は別で資格の授業も取っていたので、
うん、
そ、資格を取得するためにさらに通ってたので結局週に4日通ってるので変わらないなと思いましたね。
私が今そんな感じで週4 で、 で資格の授業も取ってるので週4になりました。
それは大変。
はい、
就活も資格も何でもかんでもしないといけない。
うん、
あ、でも言語芸術学だとやっぱり、まあ、卒論を3年生で書くのが、
はい、
大体主だと思うので、
はい、
それで助かるかなとは思うんですけど、
うん、
それを生かした発展したものが4年生で待ち構えているので、
うん、
そこをうまくこなしていくのも、
うん、そうですよね、はい、目の前のことを着実に卒論もですけど終わらせていかないと後が厳しいですよね、
はい、やっぱりそのこなす力っていうのも仕事に生かされると思うので、
うん、
鍛えられてると思いますよ。
よかったです。
はい、
はい、じゃあそうですね、苦労したことで、まあ、交通費のことと、あと一つ何でしたっけ。
あ、体力をつけること。
体力をつけることですね、はい、体力、うん、私も言ってそんなにないんですけどでも1日3つ入ってたことは、ま、なかったですね。
あ、なかったですか。
2つはありました、確かに。でもクタクタになりますよね、こう話聞きに行くだけでも。どうしてました、こう体力付けというか。
まあ、こんなこと言ったら怒られるかもしれないんですけど、
はい、
就活って皆さん真面目に取り組むものだと思われてると思うんですけど、いや、そりゃ真面目に取り組んでましたよ、うん、ただあんまり肩肘を張ったりしなくて、うん、もう楽しんでいこうっていうスタンスでやってて、うん、でも交通費はもちろんかかっちゃうんですけど、
うん、
まあ、旅行に行くような感じで、
うん、
まあ、遠出はしてないんですけどね、
うん、
まあ、 どんな会社なのかこう、まあ、見学しに行くっていうぐらいの、うんまあ、テンションで、まあ、満遍なく最初は見ていって、うん、で、まあ、自分が魅力的だと思ったところにまた改めて伺うときには、うんまあ、だんだんこうどんどん真面目になっていくんですけど、うんまあ、真面目なまあ、だけではって言ったらちょっと語弊がありますけど、
うん、
その会社のすべてを知るためにはこっちからもいろいろと質問とかしなきゃいけないので、まあ、その質問をまとめな移動中に質問をまとめながらっていう感じであんまり夜更かしをしないようにしましたね。
そうですね、はい、いやきついですよねもう朝も夜もちゃんと早寝早起きしてないとですね
そしてその大学の授業のレポートも移動中に全部終わらせて、
うんうん、
で印刷しなきゃいけないものは、うん、もうこの日に印刷するって決めて、うん、まとめてやりましたね、
うん、やっぱりその真面目にやっていくのももちろんですけどこう上手に気の抜き方を覚えるというかそれも大事ですよね。じゃないと
大事です。
もう私なんてただでさえ体力ないのでそれこそ本当に、うん、楽しまないとバランスが大事なんですねやっぱりね、ま
あ、実際その最初就活って聞くだけで、うん、もう怖いとか、うん、そういう感じだったんですけど、うん、私が就活を始めたのが、まあ、3年生ぐらいの時だったので、うん
はい、
早めに取り組んでたんですけど3年生の夏ですかね、うん、夏にインターンシップを始めたのがきっかけで、うん、そこからやってて、
うん、
でもうそりゃ最初は緊張して、
うん、
もう社会人の皆さん の, あのオーラに圧倒されてばかりだったんですけど、うん、自分にいやこれは楽しいこと楽しいことだと暗示をかけていくと本当に楽しくなってくるんですよ、
うん、
で、まあ、いろんな会社の、まあ、二次三次最終とかありますけど、
うん、
そう何回踏むたびに楽しくなって、うんうんそこから自然に笑顔が生まれて、まあ、結果いい結果につながるという形になってましたね。
なるほど。じゃあこうあれですね、まあ、事前に準備しておくことはその今のうちからできることをやっておくっていうことと、まあまあ、就活を行う上でまあきついとか苦しいって思うよりかは、まあ、どんどん場数を踏んで楽しむっていうことですよね。
はい、うまく言ってくださいましたそうですそうです
すいません
本当楽しむのが一番ですからね、はい、せっかくの人生なの で,
で、ね、本当ですよね、
はいうん、もう就活のせいでこの20まあ、1,2 歳のこの年が暗黒の年じゃなくていやいや一番楽しい年だっていう風にしていけたら理想的かなと思います。
そうですよね、お仕事も楽しんでやりたいですもん、
はい
うん、
楽しいですよ
そう思いますもう終わりの時間が近づいてきました。
はい、
はい、ちょっと早かったんですけど。
早かったですね、
はい、
まあさっき自己紹介で抹茶立てたとか言ってた気がするんですけど、
はい、すいませんちょっとスピードが速いんですけど。
はい、いやいやとんでもないです。
いえいえ、はい、はい、今日どうでした？参加されてみて。
いや初めてこのネットラジオに出たんですけど、
はい、
あ楽しいですね。なんかもうそれこそ緊張してたんですけど就活じゃないですけどやっぱり楽しもうって思うと楽しいので、
はい
まあ、そう思わなくても真帆ちゃんが面白い
面白いですか？今日面白かったですか？
ところどころ私の笑いのツボにはまってくるところがあったので
よかったです、
はい、
いや今日実はですね、はい、ママが今日お仕事でお仕事帰りに、ね、駆けつけていただいて
、はい、
わざわざ
フラフラっと寄らせていただきました。
いやいやお忙しい中本当にありがとうございます。
いやとんでもないです。毎日でも来ますよ
嬉しいです それじゃ あの後輩にですね、
はい、
あの就活だったり今後の学生生活の過ごし方のアドバイスをお願いしていいですか。
はい、就活と学生生活どちらにも共通するんですけど、うん、絶対に後悔はしてほしくないなっていうのが一番ですね、うん、うん、私はその学生生活の締めくくりとして、うん、言語芸術学科の中で、まあ、特に仲の良かった友人と東京に旅行に行ってきたんですけど、うん、やっぱりその時にも思いっきり楽しんで、うん、しっかりと思い出を作ったので、何か辛いことがあった時も、まあ、その当時の写真ですとか、うん、いろんなものを見返したりして元気をもらったり、うん、パワーをもらったりしてますね、うん、やっぱりその就活っていうのは今後の人生の全てを左右するっていうわけではないんですけど、うん、やっぱりターニングポイントになると思うので、うん、あの時自分は頑張れたって胸を張って卒業できるように、うん、やっぱり後悔をしないようにですね、あの満足いくような活動をするために、うん、やっぱり計画的にやりたいことを全てタスクが終わるように、
はい、
した方がいいかなと思います。
はい、素晴らしいお言葉ありがとうございます、
とんでもないです
じゃあ今日はおしまいということで、
はい、
はい、お相手は真帆と本日のゲストはママでした。ありがとうございました。
ありがとうございました
次回のマジカルラボもお楽しみに。せーの、じゃあねー。